今日は洗礼式ということで、3人の方々の証しを聞くことができました。本当に神様はいろいろな形を用いて、またそれぞれにふさわしい形タイミングを用いてくださり、ご自身を表し、それぞれを導いてくださり、信仰を持ち今日の日に至ったことを心から、感謝いたしました。洗礼式は、教会にいますとクリスチャンとして歩む過程の中で必ず通る道であり、私たちにとっては、当たり前のような、式かもしれません。しかしよく考えてみますと、洗礼というその儀式というのでしょうか、式は実に非日常的なものであります。もちろん教会によっては適礼といいまして、水を頭に降り注ぐ、そんな洗礼の形もありますが、私たちはバプテスト教会、神霊、日本語の神霊教会という教会ですから、ポタポタ垂れる、垂らす、ポトポト派ではなくて、私たちはドボン派なんですよね。全身を水に浸す全身霊というものを行う、教会であります。そうなりますと多くの人に囲まれて、水浸しになる様子を見られるという、実に日常生活ではあまり見られない光景を皆さんで、目撃し、それを見られてしまうわけです。そういうあんまり洗礼式の、形をそのように表現すると洗礼をだんだん辞退したくなる方が出てきてしまうと大変なので、あまり深くはいきませんけれども、何を言いたいのかというと、これは大きな、決断だと思うんです。そのように非日常的な儀式に臨むということもそうです。そしてまた一人一人が信仰の決心、そしてこれからキリストと歩むというそのはっきりとした意思を持ってその式に臨む、それが今日であるということなんです。こういう機会なので少し洗礼ということについて考えていきたいなと思いますが、洗礼式の歴史というものを皆さんご存知でしょうか。簡単に振り返ってみたいと思いますが、洗礼というその形は実を言いますとイエス様の時代、いやそれよりも少し前の時代に遡ります。その当時洗礼と言いますと異邦人と呼ばれている人たち、すなわちユダヤ人たちにとっては外国人と呼ばれている人たちが、神の民であるユダヤ人の信仰を持ち、ユダヤ教のその神様を信じたいと思った時に、その異邦人、外国人の人が洗礼という式を水の中に浸って受けたそうです。ユダヤ人たちのその律法によりますと、律法に従っていない異邦人たちは律法を守れていない人たちですので、汚れているとみなされていたんですね。ですからその律法を守れていないために汚れているとみなされていた人が仲間に入るためには清められるという意味で水の中に入った、そして出てきて同じ仲間として歩む、それが洗礼式のルーツだと言われています。そしてその後聖書にはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネという人物が出てきます。そのヨハネが授けていた洗礼とは異邦人に対する洗礼ではなくて、聖書を見ますと同胞、同じ仲間であるユダヤ人たちに対して洗礼を授けていました。ではどのような洗礼かと言いますと、これから訪れる救い主の到来のために、私たちが心を整えるために、迎えることができるように、準備することができるように、その前に罪を悔い改めておこう、そんな罪の悔い改めを解く、そういうバプテスマを荒野に人々を呼び出し、ヨルダン川で洗礼を授けていた、そんな罪の悔い改めという意味のバプテスマがヨハネが授けていました。しかし洗礼とはさらに遡ると、聖書にはそのルーツとなるような出来事が、書かれてあるわけなんです。 それは旧約聖書の創世記まで戻るとノアの箱舟が多分一番最初の出来事ではないのかなと思うんです。それはノアが8人の家族と一緒にその箱舟の中で水の中、洪水の中を通されて救われたという出来事が一つ。そしてあの有名なモーセの出来事、出エジプトに書かれている海が分かれる、まさに水と水の間を通って彼らがエジプトの奴隷から解放され救われたという出来事、そんな旧約聖書にも洗礼の本当に原型となるような出来事が書かれてあるわけです。まあ、モーセの海を渡る出来事は有名でありますが、エジプトの奴隷としてそれまで束縛されていた生活、自由がなかった生活から神様の恵みの中にモーセという人物を通して導かれ、もう絶体絶命の中、海の中を通り、そしてエジプトから解放され、そして荒野での期間を経て、もはや奴隷の民としてではなく神の民として束縛されることのない神様を中心とした自由で、そして自立した立場として彼らの神である神様の国イスラエルを立て上げるために再スタートした、そんな出来事が書かれてあります。まあ、このように聖書から、洗礼というものを少し紐解いてみますと、そこには水に入るという一つの、行動というのでしょうか、出来事があります。そしてその水の中に入るということは何を意味をしているかというと、今までの歩みとの境界線がそこにあるということです。そしてそこを通り抜けて出るときに、今まで歩んできたものとは違う方向に、違う形に歩んでいく、そんな方向転換が水を通って起こるわけなんです。まさに洗礼、水を通るということは、それまで神を見失い、いろいろなものに束縛されていた歩みから、その境界線、水の中を通って、そしてそこで罪の悔い改め、方向転換が起こり、そして再び出た時には神と共に新たに歩む再出発、それが与えられるものであり、そしてそれは神様の憐れみと一方的な恵みによるもの以外何ものでもないということであります。神様の恵みなんです。しかし神様の恵みというものは豊かに私たちに注がれ、しかも一方的に注がれる中で、中には恵みというものを誤解してしまう、そんな私たちの弱さもあるわけなんです。そこで今日のローマ書のローマ人への手紙の箇所に戻りたいと思いますが、ここでパウロは、じゃあその恵みがもしかしたらもっと増し加わることができるのではないかという議論が行われます。6章の1節からご一緒に見ていきましょう。6章1節、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるでしょうか。ローマ書、皆さん読んだことあるでしょうか。ローマ書の前半では、神様のその一方的な恵みによって私たちは救われているのですよ、神の義とされているのですよ、そんな恵みが強調されています。でもそんな神様の一方的な恵みのゆえに、私たちの罪を許してもらえるならば、そんな豊かな恵みであるなら、一回だけではそれは恵みがもったいないので、それだったらむしろ何回も何回も繰り返し繰り返し罪を犯し、そして恵みによって許された方がお得ではないのか。まあ、そんな、考えが生じていたようなんですよね。 まあ、これをどのように例えればいいのかなといろいろ考えて、なんだかあんまりしっくりこないので、後でしっくりこなかったらはっきり言っていただいていいんですけれども、チャレンジしてみますね。まあ、例えてみれば、例えばもう厳しいダイエットの指導のもとに、健康な体を取り戻すというチャレンジをしていると思います。まあ、しかしダイエットしているわけですから、お腹がとても空くわけですよね。そんな中で指導しているトレーナーの恵みによって、安楽亭に行って一度だけ好きなものを注文していいよと、それはある意味ダイエットを頑張っている人にとっては恵みですよね。まだ諦めずに聞いててくださいね。それなら好きなもの食べていいよというならば、安楽亭、皆さん知ってます、ワンコインで食べられるファミリーカルビセットというものがあるんですけれども、ファミリーカルビセットを食べて満足するよりも安楽亭食べ放題プランを食べた方がお得ではないのかと、そういう発想が出てくるわけですよね。すいませんね、安楽亭はなぜかというとね、つなぎ手でいつも行くお昼に食べる場所で、それが分かるのは私と宮川さんぐらいなんですけども、私たちはね、500円のワンコインじゃなくてファミリースペシャルランチをいつも食べてしまうんですが、それは関係ありません。でもパウロは2節で、絶対にそんなことはありません、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう、絶対にそんなことはありません。で、恵みが増すためにもっともっと罪を犯して恵みをいただくならば得ではないか、いやそんなことはありませんと言っています。確かに好きなもの注文していいという恵みであるならば、絶対食べ放題の方が好きなだけ好きなものを食べられ最高だと思うわけです。だってもう厳しいダイエットの中、何日もお腹を空かしてものすごく減っているわけです。夢の中には焼肉の写真が出てくるような、そのくらい、お腹が減っているわけですから、むしろ、量が限定されているセットよりも好きなだけ食べることができる、食べ放題を選ぶことができならば、まさにそれは、夢が叶うわけですよね。しかしそれは恵みの大きな誤解なんですよ。そんなことは絶対にないですよ。なんだか私自身に向けたメッセージのようになってきましたけども、これあくまでも、従前者の皆さんに送るメッセージでありたいなと思ってます。それで3節見てください。そもそもあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。ここでバプテスマが出てくるわけですよね。その水の中に通った時にあなた方は何を経験したのですか。それは今までの歩みから悔い改めて新しい方向に歩む方向転換ですよね。当たり前の話ですけれども、食べ放題に食べることができるならば、もちろん私たちの欲求は満たされるかもしれません。しかしそれと反比例するように、体は、心は満たされても体はその食べ放題という生き方、生活習慣の中でコルステロールや中性脂肪や高血圧や血糖値やいろいろな弊害が及び、健康な生活ができなくなってしまう、そんな結果に及んでしまうわけなんです。まさにそんな生活習慣病のドツボンにはまっていくような人にとっての救いとは、健康な体を取り戻すということであり、もしそこに方向転換をするんであるならば、目標がしっかり見え、そこに向かっていくならば、たとえ恵みだからといってもう一度あの食べ放題の生活に戻る、そっちを選ぶということはまずないですよね。皆さんに理解していただいたか、例えかどうか分かりませんけども、何を言いたいかというと、目標が 新しい方向転換をして目標を見出すことができるならば、そしてその目標を明確に自分のものだと受け止めることができるならば、私たちは今までの古い歩み、古い考えにそう簡単には戻ってしまうということはないということなんです。この説を見てください。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。よろしいでしょうか。キリストと共に古い今までの私たちはその水の中にあってキリストと共に葬られ、しかし葬られてそれで終わりではなくて、キリストが墓の中から、ちょうどヨハネの福音書で今そのところを学んでいますが、墓の中から復活する、蘇ることによって、私たちも水から出るときにキリストが復活されたように、古い自分とは死に、キリストにあって与えられる新しい命、ヨハネの福音書では永遠の命と言っていますが、その命にあって新しい歩みをするのですよ。すなわち古い自分はキリストの十字架と共につけられ、キリストによって与えられた命、新たな方向、目的、ゴールへと私たちは歩み始めるということなんです。命にあっての新しい歩み、この命だからこそとても大切なんです。与えられた命が、与えられたらそれで終わりではなく、命とはどのように生きるかが重要であり、命とはその命がどのように育つのか、その命がどのように用いられていくのか、それが大切なのではないでしょうか。誕生する新しい命は多くの愛を受けて、大切にその命は育まれていきます。その中で成長していきます。子供のうちはそんな親、周りの方々のたくさんの愛を受け、守られ、助けられて成長しますが、いつまでも命は守られ、助けられているだけではないですよね。次第に成長することになり、大人になり、自立することによって、今度は受けるものから与えるものへと私たちの立場が変わっていくわけなんです。まさにその転機が洗礼であり、イエス・キリストに出会い、イエス様を通して注がれた神の愛により、古い私たちはキリストともに葬られ、与えられた命に新しい歩みを始める。これが洗礼式の象徴でもあり、意味ではないでしょうか。もちろん神様は私たちを愛し、私たちに多くの恵み、祝福を注いでくださるでしょう。しかし祝福を注ぎ、愛を注ぐ以上に、神様は何よりも私たちを、あなたを用いていきたいと願っておられるのです。聖書には創世記になりますが、あなたの名は祝福になる、あなたの名は祝福となるという箇所があるわけなんですね。他の訳では、あなたは祝福の源、祝福のもといとなると書かれてあります。それは私たちが祝福、恵みを受けるだけではなくて、今度はその成長の過程の中で、あなた方が神から与えられている愛を、その祝福の源、もといとして周りの方々に、そして神の作ってくださったこの世界において流し溢れ出ていく、神の愛であり、喜びであり、平和が 私たちを通して流れ出ていくんですよ。これが神様があなたに求められている、そしてこのように用いたいと願われていることなんです。先週の月曜日ですけれども、あるセミナーに参加しました。そこで講演してくださった、牧師が、あるお話をしてくださいましたが、ラグビーで有名な言葉、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンという、言葉があります。一人はみんなのために、みんなは一人のために、皆さんもよく聞いている、言葉かと思います。しかし昨年お亡くなりになりましたが、元日本全日本監督の平尾誠二さんによると、この訳は実は間違っているということらしいんです。ワン・フォー・オールは一人がみんなのために、その通りなんですけれども、オール・フォー・ワン、みんなは一人のためにと訳されているオール・フォー・ワンのワンとは一人ではなくて、実はビクトリーのワンという意味があるそうなんです。それは勝利という意味ですから、本来ならば一人がみんなのために、みんなが勝利のためにと訳されるべきなんだそうです。まあ一人ではその勝利を得ていくことが、困難なことであったとしても、チームとして一人一人の力がそこに結集するときに、その勝利をつかむことができるということではないのかなと思うんです。しかし、その平尾さんは続いてこのようなことを言われていたそうです。まあ勝利に向かってチームが一人一人力を合わせてそこに向かっていく、しかしそれには前提条件がある。それは一人一人が自立した大人である、このことが必要なのだ。つまりは一人一人がきちんと勝利に向かって自分の足で立っていること、チームの一員として他のメンバーに甘えたり寄りかかったりしない大人の集団であることが必須なのだ。まあそのことを聞いたときに、あ、私はなるほどなと思ったわけなんです。そしてこの言葉は私たちのクリスチャンの信仰にもつながるなということなんです。もちろん私たちがいきなり大人として自立しろということは無理な話です。命には過程があります。しかし私たちのワンとはビクトリー、勝利とは何なのでしょうか。私たちの目的とはまさに神様が私たちを用い、そしてその神の国を完成させるという目的であり、そのために私たちはキリストの体というチームであり、家族であり、教会によってオール・フォー・ワン、その目的のためにご一緒に歩んでいるわけなんです。パウロはこのように言われているんです。エペソ4章13節ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。ここが私たちの目指していく姿なのではないでしょうか。私たちもクリスチャンとして新しい命で生まれます。しかしそこから成長し、そして自立した大人の集団として、しかし私たちは神と共に歩む集団として、家族として、お互いに支えられ愛され、愛し、一つの目的のために力を出し合ってそこに向かっていく、それが私たち教会でありキリストにある体です。そのような命にあって新しい歩みに一歩踏み出そうとされている今日受選される3人の皆さん、そしてすでに洗礼を受けた私たちもこのチームの一員として神様からそのために召されているのです。キリストの体の一員として 私たちの腕、勝利、目標を目指し、これからもご一緒に、そしてお互いに愛し愛され、教え教えられ、励まし励まされ、許し許される、そんな信仰にある自立した大人を目指し、そしてそんなチームだからこそ、私たちが地の塩、世の光として神様に用いられ、祝福の源、祝福のもといとして歩んでいくことができるように、その歩みをご一緒に向かって参りたいと思います。お祈りいたしましょう。